さあ、とりあえず始まったで、
はい、
もう朝晩だいぶ寒いの。
そうやね、まあすっかり秋で。
ちょっと憎いけどな、まだ。
うん、
どうよ、毎日。
いや、もうあれだ、地方はみかんの収穫で追われててね。
あれ、
まあまた来月からもう、うん、極早生から早生が始まる。
もう普通の早生に。今一番忙しい時やな、
ね、今綺麗ですよね、山がこうみかん色になっていってね。
そうそうそう、これからね、
あの宮原からね、この有田市向いて の、 あの山の南側から見る山かな、オレンジにもこう色づいてきたやな、なんか一種ね、もう和歌山と違うような、なんか海外でも行ったかのような、
そんなにオレンジ、
ね、まあまあでもね、あれはなんかね、いいですね、
でもな、鳴門社長のですけども、なそんな感じじゃね、あの有田市の方はね、なんか色づいてきて、
みかんはね、これからほんま綺麗ですね、いい季節です。
レモンで有名なところがあるやん、あんな海外の
シチリア、イタリアとかね、
なんかそんな感じのね、あの景色やで、
ね、鳴門さんとこもみかん使った、まあ文子農園さん、お母さんの方ですけど、そうですね、お塩とかもみかん塩っていうのが作られてますよね。
皮を、
そうなんですよ、みかんの皮を粉砕して、黄色い塩で、あとまあシソの塩、ピンク色の塩とか、塩で結構色つけることで、あの食材によくどんだけつけてるかも分かりやすいし、
あ、なるほど、
だ梅塩とかな、
そうですそうです、
抹茶塩とかね、
白い豆腐にピンクの塩かけて食べたら可愛いし、
あ、はい、色合いがいい、
天ぷらなんかにはみかんの塩よく合います。
見栄えするわな。でみかん の、 その皮っていうのは効能あるってい
う、ね、そうですそうです、昔から漢方陳皮はね、
陳皮はな、
なんかその血流良くなるとか言うて、
そうです ね、 ね、多分そうですね、
へ
え、まあ今 SDGs でやっぱりこう捨てるものゴミからあの食品を生み出すっていうような取り組みを僕らもよくするので、まあ廃棄食材、廃棄をなくすっていうような部分もあったら、あの捨てるものを食べるっていうのは大事な取り組みかなと。
なんかね、みかんの皮のね、その皮の油分がなんかこの頭皮のこう血流を良くする
ので、なんかね、みかんの育毛剤とかありますよね、
ね、なんかで、あの青みかんのやつを頭へ貼り付けたらええとか言うて、はい、あの貼り付けてたやつおったで、
有田の畑行ったら見れますか、
もちろんそれで帽子かぶってやけど帽子取ったらもうみかんの皮貼り付けてるやつ
それおもろい、
ね、青みかん、うん、青みかん、青みかんがいいんですね、
青みかんの、
みかんじゃない、
鉄火っていうか、まあ、まあみかん の、 その
もう一回大きいやつ、
皮のまだ青い中の、その油分がええらしいわ、
あ、皮を貼り付け
て、皮貼り付けの頭へまあそらなかなか効果はな、速効性はないやろうけども、
最近でも僕ら子供の頃って、あのもう40年ほど前ですけど、手のひら黄色い子いっぱい有田はいてたけど、
はいはい、
最近の子供ってあんまりそこまでみかん食べへんでしょうね、
なー、うちの姉らももう真っ黄色やった手が
ね、手ほんまに手のひら真っ黄色で、
私すごいみかん大好きなので足の裏まで黄色くなりますよ、秋冬は、
あ、色素で
そう、1回に 5,6 個食べるんで、もう足の裏まで真っ黄色で
好きな人はな、10個20個ほど食べる人もあるから、
私食べます、
ね、都会やとやっぱ値段高いんでそんなに食えないですもんね、
そうやな、ここらで買う値段とちょっとな、
そうですね、
あんな東京なんかやったらいくらぐらいで売られてるんかな、これは高級品やと思うで。
服部さんのみかんってどこ行ったら食べれるんですか、買えるんですか、
うちはもう全部農協へ、
あ、なるほど、
JAあの全量出荷やから、
そっか、じゃあどれが服部さん作ったみかんかっていうのは分かんない、
名前も書いてない
し、そうなんだ、あんなね、産直市場置いといてくれたら服部直樹のみかんって書いてくれたら買いに行けるのに、
ね、それは個人出荷の人はね、そんな名前で書いてやってるけど、
もうそれは全然やってないんですか、
それはなかなかね手間かかるんで、あの、自分でこう出しに行く、
はいはい、
で引き上げにもしてないし、まあそれはその代わり収入はええやろうけどな、
ね、服部の機能って書いてたらやっぱファン多いからみんな取るんじゃないですか、
余計売れへんのちゃうかあのおいやん作ってるやつかやみたいなねそれがプラスになるかって言うたらそうでもないか、笑ってこの人も一応店主やから、
ね、
社長ですから、
最近インスタグラムもされてますもんね、
あれ、あ、息子がねなんか最近あんなことやりだして、結構あれって みんな見てくれてるんよな、まあ、
おいやんら見えへんけども若い子ら見てる、
若い子な、でもそれを見たからって言ってまたわざわざね、あのうちの田舎のある細い道まで入ってきてくれて、
あ、売り上げと直結してるんや、
そうそうそう、やっぱりなんかいいねとかあれ出すん、なんか美味しかったとか、はい、なんか感想を書いてくれる人があった、あるみたいで、
コメント欄にね、
ね、ほんだらそれを見たからって言ってまた全く知らん人か、あ、一回そんなこんな出てるんやったら一回行こうか言って、
うん、これは息子がやってる
の、息子がやってるわ、でもそれでいきなり来てくれてね、うん、でこのインスタ見たから言って、うん、ありがとうございますっつって、う
ん、今まあ僕らもテレビとかなんか商品取り上げていただいたりすることあるんですけど、たまにね、うん、でやっぱり今年の春もあの目覚まし土曜日かな、うちの梅を練り込んだそうめん取り上げてくれて、めっちゃ売れるんよ、ほな、やっぱりやっぱりテレビ全国はめっちゃ売れるんやけど、うん、でそんな時はもうだいたい予想がついてるから、うん、何日出るよとか、うん、で大雨のニュースで1週間流れたりはしたんですけど、うん、ただね、分からんのがあの今おっしゃったようにインスタとかね、その俗に言う有名ブロガーの人が何の予告もなく取り上げてくれるわけですよ、うん、例えば誰かにいただいた梅うどんを食べたらめっちゃうまかったっていうフォロワーの人が書い、うん、多い人が書いてくれたらめっちゃ売れるんやんか、うん、でえ、なんで今日こんな梅うどんネットで売れてんの、うん、なんでって探っていったらそんな投稿を見つけたり、
うん、
だから予告ないからちょっと怖いんですよ、
あの YouTuber とかがこうネタで、
そうネタで取り上げて、ね、普通に個人的に美味しかったでってあげてくれたり、
うん、
いろんな人やっぱ東京にいてるから、うん、今は多いですよ、あんなブロガーみたいな、それで多分、ね、それを仕事にしてる人、
なるほど、
うん、
でその梅のね、そのそうめんなんか色がついてるんで、
はい、
まあテレビ向きメディア向きですよね、
ね、今もうね、普通の広告出すよりもインスタ上げてからフォロワーっていうか、あんな人をこう、ね、うんうん、ね、増やすことを一生懸命なったら結構ほんまに売れるみたい、
うんうん、そうでしょうね、
びっくりびっくり、みんな見てるんよな、ほんでなんか食中の娘がしょうもない時代あかんのか、なんてないものあげてますよ、まあ、見て、うん、見てね、えなんか大豆どこらの大豆だけ、大豆ね、誰でも知ってるやろ、
この大豆ちゃんを使いますが、ちゃんついてる、
岩本さんとこのね、その古いこの、あの建物、うん、ね、あのずっと、まあ、あの何年か知らんけども、そういうのも蔵とかね、
うん、なんでそれも昔の
割にその映えるんよ、
うん、
SNS では、
うん、なんかそんな、まあ、見たら面白い書いて、うんうん、コメント入れてくれたりね、うん、なんかでこうなんか僕らなんかあのネット上でなんか発信あいなんていうんだろう、なんかやったとか、この友達と喋ってんのよな、ネット上で、うん、
配信
だからそれ親父もちょっと周囲について話せよって言われて、はい、ちょっと酔っちゃってね、またその時また内容を喋って喋って、まあ、そこまで喋らないで目の位置ぐらい喋ってもらってね、
インスタライブに、
YouTube、インスタライブや
っ先輩とやってて、でまた親父出てきたな言ったら、僕が出てきたら突然こう聞いてる人が少なかったり、なんやねんそれ、まあ、なんやねんちゅうて、そんなこと言うから余計少ななって、ああ腐った親父出てきたっちゅうもんや、あ、まあそのおもろかったっちゅう人もあんねんけど、
うん、
まあ、酔ってるから何が出るやら分からへん、
うん、
まあ、でもそんな見てるんよね、みんな、
ねえ、なんか楽しんでますやんか、
そう、今、まあ、20人ほど見てくれてるとかね、
おうおう、
30人が減ったなみたいな、
ハマるんちゃう、
ハマってしまうな、なんか前も1回出たことあったで、2回目出たんやけど、おうおう、で前親父おもろかったから、まだ親父行ったらあの出てもらったらみたいなことになってもて、
うん、でもまあ、でこう喋るのもこうテレビと違ってもう自由なね、うん、あのあれやから、
そうそうそう、誰もね、あのあれがないからね、
うん、縛りがないんでね、
好き放題喋ってもて、もう申し訳ないことしても、うん、何な失礼なことをやっちまいました。
ナルトさんもインスタとかされないんですか？
いえ、あんまり分かってないんですよ、登録してるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もうちょっと僕らの世代はやっぱりフェイスブックはしてたけど、
そうやな、うん、そっからそのあんまり種類をもう知らんわな、
う
ん、
そうですね、
フェイスブック、ツイッター、インスタグラム、ね、まだまだあります、ね、TikTok とかね、
何にも知らない
。だか から商売人にとっては何がどこでヒットするか分からん時代ですよね。
逆に言ったら地方でもね大成功するっていう可能性がすごくありますよね。
ね、出し方一個でね、みんなは見てるという。まだで誰がこうその今ね鳴門さん言うたみたいに誰かがまたそれをパッと出したらまたそれに火ついて、でその人のフロアっていっぱいあるんだろ。
そうなんですよ。
その人がパッと言ったらその人のそれを画面を見てる人いっぱいあるから、一気に拡散するんやない。もうネズミっ子なんだみたいなもんだよ。そんな
アドレスちゃう
で、えらいことになるで。
ネズミ子久しぶりに聞いた
ネズミ子よ、ね、もうほんまにえらいことになるで世界中やで。あなた、
まあまあでもそういう映像も多いからなかなかそれもねあの、なかなか頭出ようと思ったら難しいんやけど。
でも小学生がねあんなことを出してよ何億って儲けてる人なんだよな小学生で。
ね、
なんなよっちゅう話よな。あんなしょうもないしょうもないことないで立派なもんやけどみんなからええ言われて
なんかイラストね、うん、うちの次男にだから今うちの嫁がえらいイラストを描かしてますわ
あ狙ってんの
金儲けさそかいってでさあの小学生みたち日々がよ何億って年収ねバンバン振り込まれてきたらよ、なんやねんって。
いやでもね、人生に ならんと思うそういう子は
ですか。
いやそんな親としては嬉しいの。
親としては嬉しいし、そらもうね
そら願ったりかなったりやで、そんなまだ子供がやで絵描いたやつがよ、みんながええ言ってるね、何百万何千万っていうフロアがバーってみんないいねいいね出し出したら、あれお金なんだよあれ。うん、どうになっちゃうか僕はよう知らんけど、
いやそれは YouTube でもね、再生回数が上がればあの何円か知らんけども、
それはのついた YouTube だったら
ね結構な金額になってる人もおるよ。
もうそれでも YouTuber って言うんだけど、それで飯食えるんけ。
まあそんな人も、
ね、それを、ね、願ってる人あるわな、なんかいろんなことな、料理を やってる人は料理ばっかりこうするよな、YouTube で上げて。
でもナルトさんのとこだったらそういう麺のね紹介とかあって、いろいろこう茹で方とか、
はいはい、
あの料理の仕方とか
知ったらいいですけどね。
あんなやったら
結 構、ね、結構みんな見てくれる。
見てくるでしょうね。
麺好きは多いから。
そうですね、
うん、
恥ずかしいです。
いやだからもうそ 社長がせんでも、あ、はい、あのそうですね、従業員で好きなやつがおりませんか、はいはい、若いやつで。
んでやろう
ほら
こら落としって言うて、
ね、だからまあ
そうありがねえ言
う
て、
なんていうかこうサービスでそういう映像をやってたらそのうちね、その
そうですね、
まあ、プロも見るやるしの、
そうですね、
あのプロのそのなんていうかラーメン屋のこう、うん、おっちゃんが見るやるし、おっちゃんに、
あ、ふーちゃんがやったらええやん。
あら、
ね、私ですか。
あ、なると製麺をこういう出ましたとかね、
こんな美味しいです
言って、で、ね、食べるとこまでね自分で
広告塔になりましょうかね、私でよければ、
賛成です。
なんかねキャラ おうどんのキャラクターのなんか帽子でもかぶって
麺のね
やりましょうかね。
麺の妖精になります。
麺の妖精
ナルトちゃんかなんか、
ね、そのままやナルトちゃんでそのままや、
もう茹でた麺をこう体へちょっとはわすとかね、
路線変わっていく
それまたそのツルツルって死
んでるツルツルって
通訳通訳
サイトから跳ねられるやつですよ
梅うどんスーちゃんの体で巻く
でも面白いのがおいやんたち好きそうなのが、あのああいうのってね、広告をまあ入れて収益を上げるっていう方法ですけれども、再生回数で、はい、あの胸のね大きな人が毎回料理を作るっていう YouTube があるんですけど、うん、ディレクターさん知ってます？
それはあれあれか、あの、はい、直子先生か、
え、名前なんだったかななんか誰かが見ましたっていうので見ただけなんですけど、うん、とにかく胸の大きい人がそこの胸の部分に広告を入れてるんですよ、うん、だからあの株式会社ナルトってそのバストの部分に入れて、で顔は映らない、胸から下だけが映った状態で料理をされて最後食べるっていうのをずっと上げている人がいて、結構有名な広告あの会社とかも広告出すようになって、再生回数も伸びるわ、胸のとこに広告入れるからその広告料もいただけるわ、でこりゃすごいお仕事だなと。
やめられない、止まらないな。
そう、私もね同性でもなんかね気になって見ちゃったりするんですよ。名前なんだったかな、
作戦やな、
作戦ですね。
だから全部出すんじゃなくて逆に隠して、
そう、う
ん、
そうそうそう、
胸の谷間だけ見せて、
谷間もないんですよ、 T シャツとか ピタピタの T シャツとかなんで、うん、だからあのそういう YouTube の会社からも罰にならないんですよ。
なるほど。
見せてないから、うん、ただ胸の大きい人だから、
うん、だからこう T シャツでこう会社名があるだけで、
そう会社名がビヤーって広がってるだけなんですけど、うん、
ちょっと胸が大きいやっぱり、
そうそうそうそうそう、すごいギリギリラインを攻めたなっていう、
そこだけを見るからな、
そう、う
ん、会社名をばっかり見てまう
っていう、そうずっと料理作って食べてるんですけど、
もう頭入り込んでもらうから、もう目で見てまうから、
うん、もう会社名もちょっと伸びてるぐらいがいい、
伸びてるぐらいがいいですね、うん、
パンパンに貼って
パンパンに貼って、うん、はあ、やり方やな、
ちょっとどの映像か分かったらまた送っときますね、あのURL 貼っ付けて送っときますね、
ねえ、もう服部さんもう相手らにやれな、
ほんまやな、もんもんとするやつやろ、うん、
やっぱその揺れがええんか
な、いろんな商売が、
ね、商売な、ね、それお金になんでもんな、うん、今の時代何がお金儲けになるやろな、そうです
ね、そんな話もオープニングで盛り上がってしまいましたが、そろそろ本編いきましょうか、はい、それではいきましょう、レッツ
アリタリアンプラス、
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会有田南病院の提供でお送りします。
一途に守る、お世話になった、つながりがある。
大浦建設工業株式会社は昭和45年の創業以来、安全安心施工をモットーに鉄道工事や土木工事などを通じ地域社会に貢献しています。質の高い技術とサービスを提供する有田川町大浦建設工業株式会社です。
スタミナ補給にはうなぎや川水のうなぎ、ネットのうなぎや川水でおなじみ川口水産は、日本各地の産地からうなぎを仕入れ、焼きたての美味しさをそのまま全国へお届け。有田市宮原町の川口水産本社工場でもお求めいただけます。
リサイクルで資源を大切に、鉄、アルミ、銅くずの高値買取、産業廃棄物の適正な中間処理、収集運搬ならフルカツ、粗大ごみ引き取りや農業用パイプの販売もしています。湯浅町本社と吉備工場、リサイクル推進カンパニーフルカツです。
皆さんこんばんは、岩崎ふき子です。
有田農園岩本屋で、
服部農園です。
そして今月は紀州梅うどんの鳴門でおなじみ、株式会社ナルト代表取締役のナルト真嗣さんにお越しいただいております。改めましてこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
はい、ご無沙汰します。よろしくお願いします。
お願いします。
ナルトさん、
はい、
あの今でもこうジムへ通ってるんですか？
そうなんです、あの有田市にできました、エミクル、
なかなか続いてますよ ね。
もう今1年超えましたね、
うん、
はい、
ね、前回のご出演が今年の3月でしたが、その時のスラッとした体型のまま、
はい、3月よりね、実は5月の末にその設定目標体重をクリアしたんで、あの時よりは2キロ痩せたかな。
あ、さらに、
はい、
すごい、
しまったな。
そうね、今ほんでちょっと華奢になりすぎたんで、ちょっと今筋力トレーニングを始めまして、
アニメ見ながら走ってるんでしたっけ？前回おっしゃってた、
ハマるわな。
今何見てるんですか？
今はね、弱虫ペダルっていう、
あ、弱虫、大浦さんも先月ね、うん、弱虫ペダル
見て、あ、そうなの？おいあんの中で流行ってる
の？あの大浦さんは自転車にハマってるんで、あのロードバイク僕も一時乗ってたんですけど、はい、その時はあの弱虫ペダルのコミックを読んで影響を受けて買いましたから。
いや、
でも僕はもう自転車やめちゃって、う
ん、
はい、
もったいない、自転車しか足痛くなくなるんじゃん。
いや、あのね、尻痛いんですよ。
言うてた
ら尻痛い、尻がもう超痛くて、
細いねサドル。
で僕はあの自転車ってあの初めてそのロードバイクっていう何十万もしたな、
うん、高いやつや
高いやつ、うん、なら前3え何段やったかな40段ぐらいあるんかな切り替えで言うたら30段とか40段とか
あるん無駄にあるわな、うん、
で僕それを、太ってる時にもう 4,5 年前に買って、うん、先輩と一緒に買ったんですけどちょっと一緒にショーラーっつって、
うん、
で初めて行ったんがごぼうを向いて行ったんですよ
国道
でごぼうを向いて行って、うん、海沿いの山道を通って行ったら山越えなんですけど
あーしんどいわ
でその時初めて乗ったんで、うん、僕らいっぱいお金払ってるから高い自転車買うてるからもうスイスイ登れると思ったんですよ、
ええ、
坂、
はいはい、
違うんですよもう全然登られないもうなんだこれみたいな
ないのに
結局自力がないからチャリンコだけええのこうだってもう全然登られ
ない体力不足になるわけや
で結局もう必死のパッチでごぼうまで行って、うんうんでその先輩とこれどないして帰るんやとやこれ 100% 俺らはもう帰れやんと国道はあの水越なんか越えれるわけがない言
う
て、うん、で僕考えたプランはあの御坊駅へ行ったんですよ、
うん、
電車で帰ろうと思って、
はいはい、
ほんな素人すぎて知らんかったんですけど電車って自転車乗せたらダメなんです、
はいはいはい、
ただしあの輪行袋っていうその自転車をばらいて袋へ入れて担いで、
うん、
その自転車競技の人らみたいに輪行袋入れたら乗れるんやって、
うんうん、
でもごぼうに輪行袋売ってるところがないんです
よないやろしそれバラカンなんやろしね
自転車を先輩とこれどうするとでも絶対帰られへんすよねつってでも自転車置いていくわけにいかん
や高いのにの、
うん、鍵もないし、うんうんほんで結局編み出したんがタクシー見つけて、
うん、
あのロードバイクって結構簡単に車輪取れるんであ でもう2人で、
うん、
タクシーで帰ろうよ
ってトランク
でトランクへ2台払いて積んで
入ったんやちょうど
でも先輩これ水越って一番上まで行ったらもう永遠に多分僕ら有田市まで下りですよって、
うん、
平地と下りです
よ確かに
でもタクシーで午後から帰ってくると高いやん、
うん、
てっぺんまで行ってもそこで降りようと
そうほんでもう頂上まで運転手行ってくれともう頂上行ったらもう俺はもう大丈夫や
あとはもう下るだけ帰り不満でもええもん
ね、はい、ほんでもう頂上からはもう恐ろしい下りのスピードが出ますしであとはもう広川通ってね、
うん、あのまあ下手や
もん、はい、まあなんとか帰りまして
うわ
それが1回目です
やな
で次はねなんか知らんけど僕せがれが剣道やってたんで紀の川市
また遠いまで
そうあの桃山の体育館
ありだからね
それ遠いわ
で桃山の体育館へも目的があるからせがれを見に行かなあかんから途中でやめれないんですよ、
うん、
でその同じ先輩と行ってもうヒーヒー言いながらついてもう二人とも死にかかってんですよもうこれは無理やとも う, もう無理やけどこれタクシー高いとも, うでもその時あの家内に電話して
迎えに来て
ちょっと悪いけど助けてと無理やからとなんてなんで無理には分かってて行くんよと怒られながら結局ねあの六スッポ往復で帰ったことないですだから
あ、
はい、
まあでも
ちょっと最初からちょっと長距離行き過ぎんちゃ
うそうなんですよ、ね、行けると思ってしもたら
あ
でもうね
ついてないしな
結局5回10回乗らんともうの降りましたね自転車、う
んはいね、さっきあの輪行袋がないっていう話がありましたが、はい、前回ね大浦さん来てくださった際に今サイクルトレインっていうのをね、はい、知ってます JR さんされていて
あ見た
そう自転車を
自転車の乗れる電車
そのままそう電車に輪行袋に入れずに解体せずに入れられるっていうのがあって、まあ、キータナベから新宮までなんですけど、
うん、
もしよかったらあの、うん、その区間だったら
それはまだ最近やから
はいでその当時はなかったですもんね、
う
ん、
そうですね
今だ
ったらなんか和歌山県はこう自転車ね、
うん、
のロードバイクを誘致しようとしてんね
そうそう
そ
う、う
ん、でもほんまにねあの僕はもうやっぱりポジションちゃんとセッティングをねプロにやってもらわんと痛いみたいです
あ
もう尻が痛くて痛くてもうクッション入ったパンツとかこうって履くんやけどもう痛くて
それで
もう全然痛いです僕はでもねやっぱり全然痛ないっていう人もおるんでこのちゃんと姿勢が教えてもらってやってるんやと思います、
うんうん、
セッティングを、うん
ね、大浦さんもなんか兵庫え神戸かなどこかまで行ってなんかあの自転車見立ててもらったみたいに言ってたんでやっぱそういうの大事
なん
です
ね。プロのセッティングがあるんよ、はい、
ほんならまあそんなに長距離行っても楽
しないみたいですよ。うん、でも向き不向きでしょうね。僕全然向きませんでしょ
エミクルで走ってる方が
エミクルで走る方が全然ないです
創業30有4年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品。池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中。有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年有田川を望む老舗旅館橘屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町橘屋。
各種メディアで大絶賛、ナルトの紀州梅うどん。南高梅を練り込んだ麺は可愛いピンクでほんのり梅の香り。冬は暖かく夏はさっぱりと冷やしで、紀州梅うどんはネットでも販売中。
お腹が鳴るとナルトのうどん、うまい。
内科、眼科、皮膚科、泌尿器科、消化器内科、リハビリテーション科を持ち、血液透析も行う有田南病院は地域医療の担い手として日々努力を続けています。有田川町大島医療法人明美会有田南病院。
レッツ有田リアンプラスをお届けしております。ナルトさん、いろんなお話がね来ましたが、お仕事面は最近どうですか、はい、コロナもありますが、
そうですね、コロナの影響もあって、この間からあの備長炭の窯元の方が訪ねてこられまして、備長炭の窯元の人がちょっとお願いあるんやということで来られて、まあ和歌山紀州備長炭のあれじゃないですか。で、備長炭ってよう考えたら家で使うもんじゃないから、あの主にその販路を聞いたらやっぱ東京のうなぎ屋さん、
あ
で、まあ、高級な焼き鳥屋さん、
はいはい、
まあ、高いもんでないとね、なかなかその燃やした炭、やっぱこの辺っていうのはやっぱりこう関東の今までの非常事態、緊急事態に出られてたとこばっかりやから、やっぱり消費はだいぶ落ちてるみたいで、まあなんかいろんなこと取り組んでいかなあかんっていうことで、今ちょっと流行ってるんですけど、炭をね食べるっていう、
炭
を体内に入れたら悪いものを吸着して一緒に排出するっていう、まあこれちょっと科学的、あの医学的なことなんで難しいこと言えないんですけど、で結構実際その炭食べるのも流行ってて、で僕もまあ麺屋なんで、あの備長炭練り込んでうどん作ってよって、昔実はあの大昔作ったことがあったんで、ただ結構ねその真っ黒になるから、機械汚れたり、
掃除大変やったり、味のないもんでしょうしね、
でこの間からまあいろいろ練り込みをして、その備長炭で、まあ、鉄のように硬いからと粉末するんはその専門の他府県の工場へ持ち込んで微粉砕するんです、で一定の割合で練り込んで作ってたんですけど、やっぱりこう色どうせ黒くするんやったら黒は黒い真っ黒にした方がかっこええから、
あ
で調子に乗っていっぱい練り込んでたらあのいっぱい練り込んで試作してたら食べたらね、うどん食べたらねシャリシャリするんですよ
水の量が多すぎて、
入れすぎたらシャリシャリする。結局粒子は細かくなるんやけど柔らかくなれへんから、茹でたって、
はいはいはい、
あこれはあかんな、シャリシャリするって言われるなと思ったんで、まあ、ある程度の量で落ち着いて、まあ、完成してるんですけど、あとはもう発売して、あのその備長炭の人らが窯元さんらが売る、どっかへ販路を持って売る、
もうな炭っていう感覚はない
ないです、
麺を食べた時
に、はい、味はもう未無臭なんで、
炭
自体は、
はいはいはい、ただ単に体に良さそうという、
でまあそのいろいろ発売するにあたって、やっぱりその備長炭って基本食品じゃないんで、その保健所さんなんかにもいろいろ確認して、あの菌数の検査とかもしたり、あのいろんな、まあ、体に入れていい担保を取りながら商品化していってます、でそうこうしてたらね、やっぱり仕事でなんか重なるもんで、あのとある人からの紹介でね、あの備長炭のを練り込んだ餃子の皮作れやんかって言ってきたんです
みんな考え
てなんか偉いタイミングやなと思って、で、うん、実はねこれ和歌山市内にうちのお客さんで餃子日和さんってあるんですけど、うん、そこに向けて昔一回竹炭のね皮を提案したことがあって、うんうん、それこそインスタ映えじゃないけど黒い餃子、
はいはい、
でその店主女性なんですけど、その焼いてみたけど焼き目がわからん、
黒いから焼けてんだよな、これがどうなるんだ
よ、鼻から黒いからね、
どこまで焼けてるかわからん、ほんで、うん、あの冗談みたいにその時はもう水餃子にしたらとかそんな話してたんですけど、うん、それもまあちょっと経験があったんで、ちょうどね窯元の方とも知り合いやった、知り合いになられな今回慣れたんでね、うん、黒い餃子の皮作ってくれやんか、しかもそれをあの付加価値つけるのに紀州備長炭って絞ってきてるの、うん、だから和歌山の僕らに声かかるんですけど、うん、でこれで僕はでも経験値があったんで、これなんで黒するんですかって、焼きにくいですよっていう話したんですよ、
うん、
ほんならやっぱりさすがやなと思ったのは、フレンチ出身なんで黒トリュフ餃子を作るんやと、
うん、
でああなるほどそれだと僕賛成しますわって言うたのは、やっぱり人間ってね色とね食べ物と合致せな生まないんですよ。だから前もお話したかもわからないけど、うん、梅うどんってピンク色にしてるんです、
うん、
なんでかって梅ってピンクちゃいますから、しそは赤いけど、であのしそ漬けにして梅が赤いから梅ってピンクのイメージあるけど、前だ桃みたいな色ですよね、肌色、
うん、
だから梅だけ梅肉だけ練り込んだって白い色の梅味のうどんになる、でこれね、人間見た目が白いのに食って梅味やったら美味しないんや、
なるほど、
だからあのかき氷の蜜がよ、
うん、
4色あるやん、ブルーハワイとかレモンとかイチゴとか、はいはい、あれ味全部一緒っていう、
あれ本当なんです
か、あれほんまなんや、着色料だけ、でも人間ってこの色はこの色はこの味やってなるから、
うんうん、もう頭でもそういうあれな、彼そうもうそのできてしまう、
だからきっと黒トリュフ餃子は皮が黒い方が美味しく感じるなと思ったんで、僕絶対いいですねって言って、選手は初めて皮入れさせてもらって、あのこれからの発売でまたあの発売されたらあのお店の名前も発表させてもらいますけど、
うーん、
通販で売られるみたいです。
色って大事なんやな、
色大事、
うん、まあ、黒いその餃子はまあはまるやろと、
色そうそう、ね、なんかかっこいいなと、
逆に黒い方がいいかもか、
そうですね、うん、これはでもあのキビのお客様のところに山椒うどん作ってくれよって言われて、
うん、
山椒の粉末、まあ清水のぶどう山椒の粉末練り込んで作ったんですけど、はいはい、これもねやっぱりそこまで色出ないんですよ、
だけど緑になると思うけどね、
味はもうほんまに薄い緑、
うん、
で味はでもしっかり山椒やから、うん、ちょっとこれもやっぱり色を足してあげた方が美味しそうに見えますよって言うて、
はいはい、
ちょっとやっぱり緑色に振って作りました、
うん、あそういうことか、
うん、やっぱりしずるってほんまに見た目って大事でね、
うんうん、
まだ口入れるまでさっき目で食べてるもんな、
そうなんですよ、ほんまの
近くで食べてるやん、はい、目でもな、あ美味しそうってこう、うん、やっぱケーキ見てもよ、ね、色合いとかこう飾り付けで、はい、わーこのケーキ美味しそうって、まあ、食べてもないのに、
うん、ね、そうなんですよ、
色でも判断する、
チョコミントが大好きで、チョコミントアイス、うん、結構あれ色がついてるじゃないですか、うんうん、でもハーゲンダッツのチョコミントアイスはだいぶ白っぽいんですよ、そうだから
ブルっぽい感じやろ、
普通はミント色なんですけれども、ハーゲンダッツのチョコミントアイスだけ白だったんですよ、白っぽくって、
うん、
確かになんかハーゲンダッツのチョコミントだって思って食べたんですけど、なんか白だからかミントが薄く感じたような、そういうことかって思いました、
もうだって色で食べる前からミント味に口なってる、ね、しまうんや
な、逆にあの今青いカレーって流行ってるじゃないですか、富士山の、ああいうのってどうなんですか、食べたことないですけど、う
ん、食欲わかんよね、
わかんないカレーの味するんですかね、
緑のカレーってあるじゃん、
緑のカレー、まあ、
なんかピンクのカレーもあるでな、
カレーって言われたらやっぱあのカレーの色やないとなんか、うん、食べた気せえへんやんな、
ピンク色の醤油とかどうですか、
うわなんかうわーって言ってピンク色の醤油出てきたらびっくりするやろな、
岩本さんのイメージですけど
ね、イメージだけどな、
創業34年椎葉水産は昔ながらの焼き方と味付けにこだわっています。厳選したうなぎを炭火で焼き上げたかば焼きは絶品、池うなぎや焼きアナゴ、煮アナゴも取り扱っています。元気に働ける従業員さんも募集中、 有田川町住椎葉水産です。
創業明治36年、有田川を望む老舗旅館立花屋、ご宿泊に挙式披露宴にご宴会に自慢の季節の魚料理をお楽しみください。お土産には名物おっぱ寿司をどうぞ。有田市宮原町立花屋。
梅干し、あんぽ柿、梅うどんに梅スイーツなど、紀州グルメを全国へお届け。ネット通販サイトふみこ農園、和歌山特産の旬の野菜やフルーツも取り揃えています。ふみこ農園で検索。有田川町野田のふみこ農園本社でも販売しています。
有田南病院はグループホーム、高齢者賃貸住宅、居宅介護支援事業所、デイサービス、訪問看護・訪問介護センターなどを通じて新たな介護を創造しています。有田川町小島医療法人明美会、有田南病院。
はい、そんなこんなでね、あ、そうだ、最後に今月で私アシスタント担当させてもらってもう7年
あれもうそれなん
で、もうそうです、この番組始まって8年で私担当させてもらって7年
あら
ね、お聞きの皆さんありがとうございます、ね、7年間8年もねお付き合いいただいて。
そうか、
ね、早いもんですね。
もうあんまり劣化してないな、その割に、ね、
あ、私ですか、うん、ありがとうございます。おやんたちも変わらず、
おやんたちか
みかんの青みかん貼っとけとかないと
青みかん貼っと
か
ない
ね、今日はみかんの話あり、SNS、サイクリング、備長炭って、ね、内容盛りだくさんで楽しかったですね。ナルトさん、
はい、
今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、はい、備長炭もね、楽しみにしております、はい、
レッツアリダリアンプラス、ここまでのお相手は岩崎ふきこと、
有田のオイアン岩本と、
ナルトのオイアンと、
服部のオイアンでした。
この番組は大浦建設工業株式会社、うなぎ屋川水の川口水産、リサイクルの古勝、うなぎ穴子加工の椎葉水産、ご宴会ご宿泊の立花屋、紀州梅うどんの鳴門、医療法人明美会、有田南病院の提供でお送りしました。
暑い夏夜に花火をあげよう、この土地を愛してるやろう、里